水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、すごい名言っぽくないんだけど、
うんうん、
あの僕にとっては心を震わせた名言なんですよ。
うわ、それは一番心を気になるとこですね。はいはい、
そうなんですよ。あの、うん、今日ちょっとね、声がガラガラしてて、のこうしろくんがね、僕にあだ名をつけてくれて、ガラガラチョモランマっていうあだ名をつけてくれたんですけど、今日はね、ガラガラ、ちょっと声がガラガラしてるので、ガラガラチョモランマと思って聞いていただければと思います。
それはなんか小城さんのって微妙ですよね。喜びたい。
小城くん、あだ名つける天才で、ガラガラな声の僕にあだ名つけてもらったんだけど、ガラガラチョモランマっていうあだ名つけてくれました。
それ最高峰とかって意味ですかね。なんか
わかんないけどね、自分は気に入ってます。僕は。
あ、本当ですか。
今日はね、ガラガラチョモランマがお届けする名言なんですが、何も多分響かないと思うけど、
うん、
僕はね、
はい、
めちゃめちゃ深い共感とね、
うん、
やっぱりそうっていうね、
うん、
はい、まあ、クリエイターとしてね、すごい共感した言葉なんです。
へえ、それはなんかセンスが問われるっていうか、翡翠さんレベルかどうかがリアクションに出るってことですね。わかるって言いたい。
うん、そうかどうかはわからない。例えばね、この名言はですね、ピクサーの社長さんの名言なんですよ。
おー、
うん、あの、エド、あの、キャットムルっていうね、うん、あの、ピクサーの社長さんなんですけど、うん、ピクサーって実はすごい3人で作ってて、
うん、
あの、エド・キャットムルさんと、
うん、
スティーブ・ジョブズと、うん、あとはジョン・ラセタっていうね、物語作りの、まあ、天才がいてね、3人で作ってる。
うん、
3人がね、まあ、ある意味ね、うん、夢破れた3人で作ったわけね。
おお。
あの、ジョブズもアップルを作って、やっぱりちょっとジョブズ人格にね、結構いろいろ問題があってね。最終的に自分が作った会社は追い出されてるのね。
ね、俺なのに。俺出されるってどういうこと？
で、追い出された一人と、
うん、
あとは、とにかくアニメーションが大好きで、
うんうん、
ディズニーに入ったんだけど、
うん、
ディズニーをクビになったジョン・ラセタ。そして、もう一人は、アニメが大好きなんだけど、
うんうん、
残念ながら絵を描く才能がなくて、
うん、
しょうがないから仕方ないから、コンピューター技術で絵を描けるね、その技術開発の方に夢破れて、絵を描く、アニメが大好きなのに残念ながら絵を描く才能がない。
うんうん、
そ、技術開発に歩みを始めたエド・キャットムルっていうね。
うんうんうん、
ある意味、なんていうのかな。その、挫折した男たち3人がですね、
うん、
集まって、快進撃を、36年にわたる快進撃を作っていくっていうね。
屈辱3人組みたいな。
そうそうそう。
何か
屈辱、もうなんていうのかな、もう、そんな感じですよ。
ねえ。
で、ピクサーってね、うんうん、まあみんなもよく知ってると思うけど、トイストーリーから始まってね、
うんうんうん、
インサイドヘッド、最近ではソウルフルワールド、
うん、
カーズからね、
うん、
ファインディングニモから、うん、カール爺さんの空飛ぶ家からね、バグズライフからね。うん、
そうですよね。
そうそうそう。はい、しかもね、実はこれほとんどみんな知らないんだけど、ディズニーもね、実はアニメ停滞期があって、うん、それを救ったのがこの、ピクサーチームの、エド、キャットムルと、うん、ジョン・ラセター二人がですね、
うんうん、
ディズニーアニメーションのナンバーワン、ナンバーツーやってるんですよ。
うんうんうん、
それで吹き返したので、
うん、
そのディズニーアニメも引っ張ってるのもですね、 実際はピクサーだったわけなんですね。
うんうん。
だからまあ要はですね、挫折した男たちが3人集まってですね、
うん。
うん。快進撃を続けて、36年間に及ぶ快進撃、うん。もう傑作しかないと言われてるね。
うん。
ピクサー映画で、本当にね、もうモンスターズインクも本当に可愛いし、
うん。
もうファインティングニモとかもね、もう抱きしめたいぐらいだし、まあ僕好きなのはリメンバーミーとかね、
うんうん、うん。
カール爺さん空飛ぶ家とかね、
うんうん。
レミの、美味しいレストランとかね。
ああ。
あの辺がすごい、まあ。あとインサイドヘッドとかね。
あ、はいはい。
あの辺がすごい好きなんだけど。
うん、
もちろんトイストーリーも大好きだし。
はい。
そんなですね。
そんな
名作揃いの、
うん、
ね、
うん。
しかも結構ここね、監督がいろいろ新人の監督なんですよ。新人の監督がやるんだけど、社内のね。
うんうん。
でも当てちゃうっていうね。
おー。すごい。もう、ピクサーの大事にしているものが、
うん、
どんどんさらに花開いていってるって感じなんですかね。
そう。
そこまで。新しい人がだってね、作ってもヒットするっていう。
そう、新しい人が作ってもね、ヒットするんですよ。
うん、うんう
ん。で、その秘密がですね、僕がですね、セカフザ、世界一ふざけた夢の叶え方という本で書いた、はい、まあ、その、夢の叶え方とですね、
うん、
同じゴールにたどり着いてるっていうのがね、
お
ピクサーがたどり着いた結論とですね、
うん、
翡翠が夢の叶え方だと思った結論がですね、
うん、
実は全く一緒だったっていうこともあってね。
来ましたね、世界のピクサーと、無意識につながってる、ま、取られたとは言いませんが。
だから、
同じ。
ピクサーのドキュメンタリーとかね、その見たり、本を読んだりすると、
うん、
すごいね、共感しかないっていうか、わ、
うん、
かるわかるっていう、うん、なんかね、おこがましいけどね。おこがましいけど。
言いましょう、言いましょう、言わないとわかんないから。これぐらい感動したんですよね。おって。
そうなんですよ。で、うんうん、その、僕はですね、
うん、
その作家になる前に、
うん、
ある人気ゲームクリエイターをね、どういうふうに作品作ってるのか、1年間密着取材させてもらったことがあるんですね、
うんうん、
サラリーマン時代に、
はい。
で、その時に、あ、面白い作品って、こうやって作るんだと思ってね。
うんうんうん、
で、それは、一人の天才に頼る仕組みじゃなくて、インスピレーションが降りてくる場を作るんですよ。
うんうん、
そうすると、その、一人の天才が作るんじゃなくて、インスピレーションが降りてくる場を作ることで、
うんうん、
その、みんながちょうど、なんていうのかな、スーパーマンになれるっていうようなのを、うん、その僕はそのゲームクリエイターを1年間取材させていただく中で、うん、まあ、20代の時ですけど、あ、こうやって、一人の天才に、が切り込むんじゃなくて、
うん、
場にアイディアが降りてくるんだっていうのをね、1年間密着取材して目の当たりに感じて、
うん、
僕もこういうチームが作りたいと思って実験したのがですね、
うん、
世界一ふざけた夢の叶え方で出会った仲間たちで、
うん、
僕がね20代の時に見たああいう場にアイディアが降りてくるっていうのを実験してみたいと思ったらですね、うん、一年間でですね、みんなそのね、その、絵に描いたようなバカみたいな夢がですね、まあ僕も普通の会社員からベストセラー作家になるっていう夢が一年で叶ってですね、うん、もうプータローなような状態だった菅野一生さんが1億連プレイヤーになるっていうのも一年で言ってですね、その、4人のうち3人がですね、1年で夢が叶ってしまって、もう1人も3年後に叶ってですね、
うん、
3年以内に全員がノートに書いた夢が全員叶ってしまったっていうことがあってですね。あ、やっぱりこれは本当にいい方法だなと思ってですね。
うん、
まあ、翡翠塾っていうものと、あと東京でやってる翡翠ラボっていうものでですね、うん、その僕が掴んだその場にインスピレーションが降りてくるっていうのを翡翠ラボと翡翠塾でですね、
うん、
それを柱にやってるんですね。
はい。
で、その核がですね、実はその、 ピクサーも一緒だったっていうことに、これ後で気づいてですね。ピクサーの、なんでピクサーってこんなに面白い作品次々に出すのかなってちょっと研究した時期があるんですよ。
うんうん、
そしたら、セカフザと一緒じゃーんと思って。
もうってなんで気づかなかった
やっぱり一緒と思って。だよねっていうね、ピクサーとイメージの中でハグし合った瞬間があるんですよ。
一方的に。向こうは突然ハグされるみたいな。俺前から言いましたけど。って
なんでピクサーってあんなに監督変わってもクオリティ高く30年間もね、36年近くヒット作をね、36年ヒット作出し続けてるって。
すごいですよね。
僕の知る限り一番のヒットメーカーなんですね。
お
ー。しかも世界レベルでやってて、うんうん、しかも監督、ジョン・ラセターっていう監督、ジョン・ラセターがね、結構制作総指揮はするんだけど、
うん、
監督変わってもね、本当にどれも、ピクサーの作品ね、全部見るとわかるんだけど、
うん、
どれも見終わった後立ち上がって拍手したくなるぐらいなのね。まあ、立ち上がって拍手はしないんだけど、気持ち的には、拍手したくなるぐらい、
監督、
監督変わっても、なんでこんなヒット出せるんだろうと思って、ピクサーどうやってんのかなってちょっと研究した時期があってね。で、出てる DVD とか取り寄せたり、本読んだりしていく中でね、あ、俺が20代の時に感じたやり方と一緒で、
うん、
セカフザと一緒だったっていう思ったんですね。うんうん、で、それをね、一言で、エド・キャットムルさんが言ってる言葉が、今日お伝えしようと思ったね。
はい。
名言なんです。
うん。
まあ、名言っていうかね、これはもう僕が響いただけですけど、
うん、
ピクサーのね、社長が言ってるんです。
はい。
エド・キャットムルさんが、社長が言ってる言葉です。ピクサー映画は、最初は、つまらない。
へぇー。ほうほう。
映画もね、作り始めは目も当てられないほどのダサ作だって言ってるのね。
おおおうん。
もうね、ピクサー映画最初はつまんない。
うんうん。
目も当てられないほどつまらない。
うん。これが響いた言葉。
うん。
でもがいい。でもいかない。
うん。でも、それを彼らが言うブレイントラストっていうのがあるんだけど、
うんうん、
クリエイターチーム2、30人で、全部もう本音の意見を出し合って、
うん、
そこから、フィードバックを受けてみんなの力で一人の天才に頼るんじゃなくて一、
うんうん、
人のクリエイターのインスピレーションを、うん、みんなのアイデアを出し合って最高に磨いていくのね。
へー。
だからね、ほとんどどの作品も最初と全然違う話になるのね。
へー。
うん。
こういうの表現したいっていうのをざっくり思った人がいて、
うん、そうそう、なんかね、しかもモンスターズインクとかもね、最初可愛いね、あの女の子出てこないの、
うんうんうん、
サラリーマンのお話なの、頭の中の。
へ
え、
うんうん。
それがね、そのみんな 2,30 人のね、こう思う、ここは弱いと思う、主人公の動機が弱いとかね、
うん、
いろんなことを出し合っていくうちに、
へ
ー、でいろんなことをね、言っちゃっていいの。無責任に言っちゃっていいの。
うんうんうん、
取捨選択するのは監督なの。
うん、普通、へこんでいきそうですけど、うん、そういうルールだと思って。
そう。で、その、うん、物語を批判するのだって、人格を批判するわけじゃない
ん
だ
よね、うんうんうん。
で、本当に、そういう文化がね、
うん、
なんていうのかな。本当にその物語が、作品のね、やっぱり、核になるし、それを良くしていくために、
うん、
本当にね、みんなで力を出し合っていくっていう、
うん、
なんか一人の天才に頼らない、その、チームで、本当に良くしていくっていうね、
うんうん。
で、なんていうのかな、それ日本的なやり方だと思いきや、でも逆に宮崎駿さんみたいにね、やっぱり天才が、その、宮崎駿さんなんかは、一人の本当に天才がいると、
うん、
あの、クリエイターたちも宮崎さんのコンテ待ちみたいなところあるんだよね。
ああ、なるほど。うんうん。カリスマっていう人がいたら、すごすぎて、返せない。うん、うん、言えない。うん。
でもここは、その、みんなで、その、本当にいいものを作っていくっていうので、だから、その、いろいろね、あの、ピクサーも同時並行で作品作るから、あの、他の作品の監督や脚本家も全部ね、そのミーティングに参加するの。自分が関わってない作品も、あの、だからピクサーが一番すごいと僕は思ったのは、ある程度できたら、その、絵を描くだけの専門の人がいて、あの、ラフの絵で、あの、音楽もつけて、声優さんもつけて、ラフでも作っちゃうの、試写会しちゃうの。で、90分のね、あの、ラフを作るだけでも、ラフだけで1万枚ぐらい絵描くらしいんだけど、それをね、その実際の完成させるまでに10回以上とかやっちゃうから、無駄になる絵をね、ラフ、だから実際に使われない絵だよね、本番の時に、それだけでね、10万枚以上描いちゃうの。
おー、すごい。はい。
でもそれだけ、その、やりながら、どんどんどんどんみんなのアイディアを結集して、すっごい無駄も多いし、すっごいお金もかかるけど、いい作品こそ一番のマーケティングの力を持つっていうか、あの、いい作品を作ることが結果的に、一番その最大のマーケティングになるっていうのは彼らは思ってるから、そこにやっぱりお金をかけるんだよね。
すごい。なんか境界線がない感じですね。
うん、
与えられたものの普通あの線を押す自分たちチームとか、そうそう、あの、まあ、向こう頑張ってるから俺たちも頑張るようになりそうだけど、そこが混ざっちゃうっていうのもすごいなと思って。
それこそね、本当に、なんていうのかな、残念ながら日本の例じゃないけど、その日本人的なみんなの力を結集するっていうのは、僕ら日本人が、やっぱり、その、もともとは得意だった分野、和の国だからね、そこ得意だったとこだと思うんだけど、そこはね、僕らもともと日本人の英知をね、すごくそこにもあると思うし、逆に日本人の英知をね、ピクサーから学んで取り戻す必要がね、あるなっていう気は。
素晴らしい。
しましたね。
今、ここになんか、あの、石井さんを通して、ピクサーの、こう、なんていう魂も入れて、日本人の、こう、融合、もともと君たちにもあるよっていう感じですね。
僕、調べてて受けたのは、
はい、
ブレイントラストってね、まあ、20、30人のクリエイターが参加して、もう本音の、あの、ここが弱いと思うとか、
ね、はい、
言うんだ。言うわけ。まあ言うんだけど、最後は、あの、監督がどうするかは選択していいわけね。でもやっぱりそれを何回もやるから、その上手に取り入れられない、フィードバックを取り入れられない、場合は、監督に責任が、監督が主者を選択できるとはいえ、その、的確なフィードバックが出てきてるのに、上手に次の試写会で反映できない監督はやっぱり、あの、ストップがかかることがあるわけね。
ま
あ、その、ピクサーも完全にその、お蔵入りになったのは、まあ、一作品しかないんだけど、やっぱり一作品ぐらいあるらしいのね。なかなかその、フィードバックを生かしきれない監督は、その、基本的に監督に権限があるんだけど、フィードバックをね、生かしきれないと、監督が見直されちゃうこともあるんだけど、まあでも基本は監督に任されてるのね。で、みんなその、僕はそのピクサーの中で、ドクターピートさんっていうね、人が監督してる作品も特にまた好きなのね。ソウルフルワールドもそうだけど、インクレディブルとか、確かモンスターズインクもそうだったと思うんだけど、ピートドクターとかも好きなんだけど、それでもね、やっぱり、初期の構想からどんどんね、みんなの力で変わっていくんだよね。
へえ。なんかお互いを信頼してるからですかね。その聞ける器の大きさっていうか、
まず、まあ、ピクサーの場合は、それがもう文化になってるので、どの監督もね、 みんなその洗礼を受けて、で、結果として、やっぱり良くなっていくから、その、やっぱりいい作品を生み出したいっていうのが、ピクサー全員のね、思いなので、結果的にそれで確実にいい作品になってってるんだね。
ねえ。ああ、それこそそれの前、あと、ビフォーアフターのを見るとすごいそれが出るんでしょうね。
そうそうそう。
一人の考えの時からとどんどん変わっていくという。うん。
で、その、まあ、天は、一つの、はい、なんていうのかな、一人に世界を解決するためのアイディアを授けないと思うのね。みんなに散らばしてると思うの、天はね。だからそれを本当にその、天っていうのは一人に全部を、世界を解決するアイディアを与えない仕組みにしてるのが僕はこの世界だと思ってて、そのかけらをみんなから集めてって、作品に結集してる作り方をしてるピクサーの作り方は、残念ながら日本じゃないけど、日本人的だし、日本人が取り戻さなきゃいけない、そのスタイルだと思うんだよね。で、そういう、まあ、その、今度ね、東京で始まる翡翠ラボも、まずはそういうチームをね、本当になんかやりたいって言った時に、本当に率直なね、アドバイスや意見を出し合って、互いに進化していける仲間を作りたいっていうのが、まあ、翡翠塾もそうだし、翡翠ラボもそうだし、まあ、起点はそこにあるんだよね。
素晴らしい。嬉しいですよね。実際に、なんかそういう変化が見え始めると、ここでは出していいんだっていうのが分かる時があって、そうなったらすごい、ある意味自由だし、自分だし、みんなだし、みたいな、ここの境がなくなる感じ。はい。いいですね。ああ、水さんの今のそのね、ピクサーと俺一緒だ、ハグっていう、この。
とはいえね、ピクサーって、まあ、ジョン・ラセターっていう、もうとんでもない天才がいるのはいるんだけど、彼が全部ね、面倒見切れるわけじゃないんですね。作品たくさん作らなきゃいけないから。全部が全部ジョン・ラセターが監督できるわけじゃないので、まあやっぱりみんながね、才能を発揮できるような場を、ピクサー自身がね、その辺はね、このエド・キャットムルさんっていう社長が、一人で天才に頼ってたら、永続しないんだよね。だから本当に自分なき後も続いていく、いい作品を残していく仕組み作りを、作っていく天才がね、このエド・キャットムルさんがね、本当にその、永続していく、クリエイティブさが永続していくことを研究することに関してのね、すごいピカイチでね。でそのたどり着いたのがね、僕で言うセカブザスタイルなんだよね。まあ彼らで言うとブレイントラストっていう。それがね、本当に、その、もう最初はピクサーもダサくなんだと。本当に目も当てられないところから、ピクサーもスタートしてるんだ。で、僕はそれもすごく分かって、本もね、その、作るときも、ピクサーもね、書いてあるんだけど、やっぱり、どんだけ、あんだけ当てても、毎回ね、迷路になっちゃうんだって。
はいはい、
でも僕もまさに50冊作ってるけど、毎回やっぱり迷路に1回は入るんだよね。で、その、僕はまあ、その個人的にね、赤字をしてくれる、方も頼んでるんだけど、その方に赤字ダメ出しされると、本当に俺、才能ないなってね、毎回50回やっても本当に進化しないなっていうところもね、やっぱり出口が見えなくなって、ダメ出しされて、で、うわぁ、確かにっていうね、そういう過程を得てくるんだけど、やっぱりピクサーも毎回その過程があるみたいで、本当に最初はダサくから始まるみたいで、僕も最初に書き上げたものを見ると、本当にうわぁ、これ世に出さなくてよかったって、赤面しちゃうようなところからスタートするので、毎回ね。わかるっていうね、まあ、もう僕なんかとその比較するのは申し訳ないけど、すごいね、ピクサーを研究したときに、なんかね、共感がすごくありましたね。
それ今そのほら出口が見えないところに迷い込むわけじゃないですか。うん、それを乗り越えるときっていうのは、自分への何か声かけなのか、
乗り越えるっていうのは、やっぱり 素晴らしい赤字をもらった時が、うん、赤字をもらわないとそれがいいと思ってるので、うん、とその夜中に書いたラブレター状態のままで終わっちゃうんですよ。でも赤字をそのなるほどって痛いところを突かれた時に初めてそこに対して向き合うから、
うん、
そこを乗り越えた時にやっぱり希望が見えてきますね。だから、
うん、
ブレイントラストのした時に監督が、うん、監督ってそれまで誰よりもこの企画について考えてるから、
うん、
そのレベルが高いダメ出しをもらった時ほど、うん、一番なるほどと深い部分で思ってるのは実は監督なんですよ。なんでかって言ったらその企画に対して誰よりも考えてるから、
うん、
一番わかるんですよ。でもプライドとかいろいろあるからね、
うんうん、
しかもその自分の才能のダメさも見つめ直うから落ち込むけど、
うん、
一番気づきという面で深く気づいてるのは、うん、なるほどって思ってるのは監督なんですよね、うん、だから僕自身もダメ深いダメ出しをされた時ほど、
うん、
落ち込みも大きいんだけどなるほどそれあったら絶対良くなるっていう、
うん、
落ち込みの深い分おこれでもっとこの作品が良くなるっていう希望に変わってるんですよ、うん、
おーその経験があるから来た時に、うん、あこ、うん、あうわそこかっていうちょっと自分も分かるだけにつかないでみたいなぐらいの
2,3 日はへこんでるけど3日後からはどうしたらこの作品がもっと良くなるかっていう、うん、そのコンパスに変わるんですよ 2,3 日経つと、だからすごくその的確なダメ出しをね受ければ受けるほど落ち込むけど 2,3 日後からはその分だけこの作品を良くするその作品を誰よりも愛してるのは監督なので、
うん、
それもね愛の量に変わるんですよね。
へそのへこみが深ければ深いほど来るっていう、うん、もう実績
その分だけこの子がいい子に変わるっていう
ね、
分かるんですよね。だからそれね、なんかそういうのを僕もくぐり抜けてるから、
うん、
いろいろねその今までいろいろ赤字を受けたり、うん、いろんな編集者さんからね、うん、してる中でももう一番もう毎回深く傷つく、うん、けるぐらい的確な赤字を出してくれる人を個人的にもうずっとお願いしてるんですよ、
うんうん、
でどうして頼んだかって言ったら今までで一番深くまでえぐられるぐらい毎回ダメ出してくれるっていう
でも俺に言うかみたいな気持ちになりそうだけどその人のやっぱ鋭さにはうっ、 ってなるわけ、すごいことですよね。
そう、一部だから3日ぐらい立ち直れなくなるけどそれ以降はこの作品がそのおかげでもっといいものになるって、やっぱりクリエイターは、
うんうんうん、
やっぱりこの子を一番いい子に育てたいので、
うんうんうん、
やっぱりその、うん、ダメ出しが愛に変わるんですよね。
投げ出さないってことがまず愛ですもんね、
うん、
言われた時に、ね、うん、
ダメ出しは嫌だけど一番深く愛してるのはその作品をね、一番長く付き合って一番愛してるのはクリエイターなので、
うんうん、
やっぱりねダメ出しがね愛に変わるんですよね。
ああ、とことんまでなんか行った人のすごい深い話で、これ経験してみなぐらいですか？
いや、で僕はね、その研究してる時に面白かったのは、
うん、
江戸キャットムルさんが、うん、うわめちゃめちゃいいと面白いと思ったのは、そのブレイントラストのミーティングにね、
うんうん、
もう自由に。
うん、
本音で感じたことを言っていいっていうミーティングに、うんうんうん、ジョブスは絶対に参加させないって言って、ジョブスから約束を取り付けて、分かった参加しないっていう約束を取り付けてたところが受けたの。
それは何？君は入ってほしくない。
ジョブスはアップルではもう細部まで口出しして、もううるさい男だったんですよ。
煙たがられた。うん、うんうん。
存在感がありすぎて、もうどの場所に行ってもジョブズ一色になっちゃうそうなんですよ。
へ
ー他の人が意見しにくい空気になって、どこ行っても、例えば、ディズニーとかのね、打ち合わせ行くときも、まずはディズニーのね、 スタッフとかに、まずは今日はディズニーの言い分をね、まず聞くから、うん、お前余計なことは言うなっていうふうにね、言われていっても、いざ言ってしまうと全部ブスの独壇場になっちゃって、あんた言ってたこととちゃうやんみたいに、あんた黙っとけって言って、あんた一番喋ってるみたいになっちゃって、もうどこ行ってもジョブズの独壇場になっちゃうから、みんなの意見を収集するっていうのをね、ジョブズが入っちゃうとできなくなっちゃうらしいから、ジョブズにくれぐれも言って、ジョブズもそこは分かった。ちょっとお前らを信頼して任せるって、ね。
それはもうあの、ジョブズの持っているもうその力でしかないし、それはいいも悪いも作用しちゃうっていうか。まあ、
ジョブズはね、もともと物語作りの専門家じゃないんだし、
うん、
ジョブズはもう本当に他の人が意見しにくい空気を作っちゃうみたいな。
圧倒的力がある。
そうそうそう。圧倒的パワフルらしいんで。
隙間なくなっちゃう。
一人いたらジョブズ以外は喋れないみたいな空気になっちゃう。
それはやっぱさ、ある意味すごいね。
うん。
もう前にも後ろにもいないみたいな。わー、すごい。それでお願いして来ないように。
実際ジョブズは、ブレイントラスには顔出さないっていう。約束を取り付けた。
それは石井さんが最初に言われたその場をね、喋る場を作るって意味では、ジョブズ来たら満タンになる。好きないみたいな。わかりやすい。そういう例もあると。気をつけよう。
そう。
すごすぎて何回お願いしても自分になっちゃう人がいる。
でもね、やっぱりこれはその、アイディアのかけらっていうのは、一、うん、人に下ろされてないっていうのはね、僕は宇宙の法則だと思うんだよね。
うん、
で、それを、その、かけらをね、やっぱり集めてって一つにするっていうのは、うん、それこそなんか僕は日本的なやり方だと思うし、
うん、
それこそ和だ、それがね、和だと思うしね。
うん、
で、それをね、なんか、逆にピクサーが、思い出させてくれたよっていう、
ね。うん、
で、僕がその20代の時に教わった、本当にその、天才的なゲームクリエイター集団をね、取材させてもらって、あ、世界を驚かせる作品ってこうやって作ってるんだっていうのは、やっぱりその、仲間でね、本当に一つの志に対して盛り上がって、その、盛り上がっていく中でね、なんか、ドリーミングが立ち上がってくるみたいなね。なんか感じを受けた。その感じでね。
うん、
ピクサーはね、20人、30人の英知を何回も何回もね、作品を、その、試写会を、社内試写会をね、
うん、
もうラフの絵で何回もやってね、そのためだけに10万枚も絵を描いているっていうね。世に出ないラフ。
うん。すごい。うん。うわあ。絶えず、次のまた楽しみとワクワクを、驚かせながら、幸せになる作品が必ず出てくるわけですもんね。
うん、そう。だからそういう、まあ今回ね、翡翠ラボが2月から、はい、開幕するんでね。
は
い、僕がやりたいのは、やっぱり、そういう、なんか、みんなで支え合って、その人の、みんなの人生が良くなるような、
うん、
本当にアイデアを出し合えるね、
うん、
仲間と一緒に、
うん、
そのいろんなことを学んで、うん、応援し合える場を作っていきたいっていうのがね、
うん、
まあ、一番やりたいことなんで、うん、まあ、ぜひね、翡翠ラボをまずは開幕しますんで、
う
ん、合流いただければと思います、
はい、
はい、
本当になんかみんなが笑ってる姿が本当になんか幸せで、ね、ラボは気がついたらビジネスミーティング部とか、フラップとか、カメラ部とか、うん、いろんな喜びの輪を、
うん、
またね、それぞれがなんか作ったりしてるのも見てて、楽しくて、うん、また好きなことを持ち寄ってみんなで集まると、うん、より大きな、さっき、ドリーミングが立ち上がるって言葉がワクッとしました。
うん、
そんな場になるといいですね。
そうですね。ぜひお待ちしてます。
はい。2月20日で、もう、まあ、1週間前ぐらいには一回ちょっとね、締めようかなと思っておりますので、
はい。
お早めにお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯